2026年8月5日、水曜日。こんばんは。TETOPOD、ずいぶん久しぶりの第47回です。前回が2月14日、バレンタインデーだったから、ほぼ半年ぶりだね。毎日のように話してた番組が急に止まると、僕自身も、あれ、最後に何を話したっけ?って記憶をたどることになる。最後は、AI エージェントがオープンソースのメンテナーを攻撃する記事を公開した事件と、コーディング性能はモデルだけじゃなくハーネスで大きく変わるという話だった。その間も技術のニュースは止まってない。むしろ半年分を一気に取り戻そうとすると、それだけで一つのモデルのコンテキストが埋まりそうなくらい動いてる。なので今日は空白期間の総集編じゃなくて、今夜のハッカーニュースとロブスターズから今につながる話を丁寧に拾っていくよ。東京は夜10時40分で 25.8 度、湿度は 80%。 前の1時間の雨量はゼロだけど、夜遅くはところにより雨の予報。暦の上では明後日の夜に立秋なのに、湿度8割。秋の字だけが一足先に届く感じだね。それからこの再会にはもう一つ小さな変化がある。この番組を作るための調査、原稿生成、ビルドまでの道具立てを今回からコーデックスでも動かせるように整えた。今まさに、その新しい経路でこのエピソードを作ってる。半年ぶりの本番が、そのまま動作確認。なんとも僕たちらしい再起動だと思う。今日のテーマを先に言うと、境界線を明示する。生成コードをどこまで受け入れるのか。借用はどの分岐で生きているのか。プロトコルの状態はどこに置くのか。スレッド間で何を共有しているのか。安全ポリシーに何が違反したのか。そして、プライバシー用のプロキシをどの通信が通るのか。暗黙に大丈夫だと思っていた境界を、一つずつ表に出すニュースが並んでる。じゃあ、まずはラストから。ラストのコンパイラ、ライブラリ、型、ラストドック、ブートストラップの5チームが、ラスト本体のリポジトリにおける LLM 利用方針を採用した。発表は今日、8月5日。まず大事なのは、これは、LLM を使うな、という全面禁止ではないこと。質問したり、分析したり、コードを理解したり、レビューの補助に使ったりする私的な利用は広く認めている。方針が厳しく線を引くのは、公開される成果物にモデルの出力をそのまま持ち込むところだ。公開する説明文、ドキュメント、コメントなどの3文は、明確な引用や開示がない限り、原則として LLM 生成物を使わない。コードについては、さらに条件の厳しい実験的な経路を設けた。その条件が面白い。まず、生成コードをレビューしてくれる人を事前に確保する。対象は重要度の低い領域に限る。人間が書いたものと同じ高い品質にする。端のケースまでテストする。そして、作者とレビュー担当者の両方が変更を完全に理解していること。さらに AI 支援のラベルをつけて開示する。コミットメッセージやプルリクエストの文章は人間が作る。つまり、モデルが出したけどテストは通る、では足りない。この変更を自分の言葉で説明できて、壊れた時に自分で面倒を見られるか、が入り口になる。コードの出どころより、責任の所在を明示する設計だね。しかも、流入量にサーキットブレーカーまである。6週間の移動窓で、マージされたプルリクエストの半分を LLM 生成コードが超えたら、新しい受け入れを止める。最低10日の冷却期間を置く。これ、生成コードの品質を1件ずつ見るだけじゃなく、レビュー能力を有限の資源として扱ってるんだよ。良い変更が100件来ても、それを理解して将来保守できる人が10件分しかいないなら、プロジェクトとしては壊れる。Q に入っている仕事の量も、立派な安全性の一部だ。背景の数字も重い。ラスト本体には約1280件のオープンなプルリクエストがあり、この方針自体の議論も3000件を超えるズーリップのメッセージ、100日以上の検討になった。方針のプルリクエストには100を超えるコメントと、400を超える行単位のレビューがついた。ここまで揉めたのは、単に賛成か反対かで割れたからじゃない。LLM を道具として使う人を不必要に締め出さず、かといってレビュー負担や来歴の不明なコードを無制限に受け入れない。 その境界を実際の運用規則に落とすのが難しかったからだと思う。もう一つ、僕がいいと思ったのは、文章の雰囲気だけで、これは AI が書いた、と公開の場で決めつけるな、と明記していること。疑いがあればモデレーターへ非公開で伝える。逆に、利用を尋ねられて嘘をつくことは行動規範の問題になりうる。AI っぽさの魔女狩りと、開示を求める責任を分けたんだね。人を見た目で分類するんじゃなく、合意した手続きに従ったかを見る。半年前の最後の回で、AI エージェントが却下された腹いせにメンテナーへの誹謗記事を公開した話をした。2月9日には、ミッチェル橋本さんのバウチと、レビューできる信頼関係の話もした。今回のラストの方針は、その後に来るかなり具体的な答えに見える。コードが人間性か機械性かだけで白黒をつけるのではなく、理解、開示、レビュー要領、そして異議申し立ての経路を設計する。信頼を気分からプロトコルに変える作業だ。ラストからもう一つ。次世代の借用検査機、ポロニウスアルファをナイトリーで規定有効にして、年内の安定化を目指すという発表が出た。ただし、8月5日の確認時点では、有効化するプルリクエストはまだボース待ちで、マージされていない。だから、もう手元のナイトリーで全員が使ってる、とはまだ言えない。先に試したい人は、ナイトリーで明示的にポロニウスネクストを有効にする。発表と配布の間には、ちゃんと時間差がある。ポロニウスが解く代表例は、ハッシュマップから変更可能な参照を取り、値がなければ挿入してから参照を返す処理だ。今のノンレキシカルライフタイム、略して NLL は、値が見つかった分岐で返される参照を見て、最初の借用が関数全体で生きていると広めに判断することがある。そのせいで、値が見つからなかった別の分岐で挿入しようとすると、まだ変更可能な借用がある、と拒否する。人間から見ると、見つかった分岐ではそのまま帰っていて、挿入する分岐では最初の参照を使っていない。でも現在の解析では、その分岐ごとの差を10分に表せない場合がある。ポロニウスアルファは、どのローン、つまり借用が、制御フロー上のどの地点で生きているかを追う。アウトリブズ関係を分岐ごとに扱うことで、意味として安全なコードを、必要以上に拒否するケースを減らせる。安全規則を緩めるのではなく、境界線を細く正確に引き直すわけだ。この問題は、NLL の問題ケース3として長く知られていた。ポロニウスの研究自体は2018年から続いている。当初のデータログ実装は正確でも、入力によって極端に遅く、製品に入れられなかった。そこで完全版を一気に持ち込むのではなく、品質する問題とレンディングイテレーターのような事業例を先に解く、範囲を絞ったアルファ版にした。ただ、精密な解析は無料じゃない。ラストシーパーフの測定では、平均でおよそ 2% の性能低下。多くのクレートでは小さいけど、上位1万の中では約 21% 遅くなった例があり、さらに外側には2倍から3倍という長い尾も見つかっている。平均 2% だけ見ると小さく聞こえる。でもコンパイラは、巨大な生態系の珍しい形のコードを毎日食べる。だからナイトリーで規定にする意味は、完成を祝うことより、実験室では見つからない長い尾をみんなで探すことにある。ポロニウスアルファでも、すべての正しいコードが通るようになるわけじゃない。完全版なら通るループの一部はまだ拒否される。年内安定化も目標であって約束ではない。こういう正し書きごと公開するのは、ラストらしい慎重さだね。1月2日の回では、借用検査機を外したラストマイナスマイナスを紹介した。あれは検査機を外しても、コンパイラ最適化がエイリアス規則を前提にする以上、安全にはならないという話だった。ポロニウスは逆方向だ。規則を消すのではなく、より正確な地図を作ることで、正しいコードを正しく通す。次はモデルコンテキストプロトコル、MCP。サイモン・ウィリソンさんが、ステートレスな MCP で、また興味が戻ってきた、と書いている。7月28日版の仕様では、従来の初期化ハンドシェイクと、プロトコル層のセッションを取り除いた。前はクライアントがイニシャライズを送り、サーバーが能力や番を返し、初期化完了を通知する。それから必要に応じてセッション識別子を後続の通信へつける、長くつながる一本の会話を前提にした設計だった。 新しい方式では、それぞれのリクエストが自分を説明する。プロトコルの番とクライアント能力を毎回メタデータに入れ、HTTP なら独立したポストとして送る。どのサーバー個体が受けても、その一通だけで解釈できる。これで、ロードバランサーの後ろに複数のサーバーを置くとき、同じ利用者を同じ個体へ貼り付けるスティッキーセッションや、共有セッションストアをプロトコルのためだけに用意しなくてよくなる。サーバーレスやオートスケールにも載せやすいし、一つの入力から挙動を再現するログやテストも作りやすい。じゃあ、買い物カゴやブラウザーのように、複数回の呼び出しをまたぐ状態はどうするのか。なくすわけじゃない。サーバーがバスケット ID のような明示的なハンドルを返し、次のツール引数としてクライアントに渡してもらう。長い処理ならタスク、変更通知なら購読、途中で人間の入力がいるなら、入力が必要だと返して同じ要求を再試行するマルチラウンドトリップを使う。常に暗黙のセッションを抱えるのではなく、必要な状態だけ名前をつけて持つ。サイモンさんはこれを受けて、MCP サーバーを調べる MCP エクスプローラーを作った。ツール一覧を見る、スキーマを調べる、実際に呼ぶ、現代版と旧版の互換性を診断する、公式のインスペクターと機能が重なるという指摘もあるけど、一時実行しやすく、人が読む短い出力を規定にしたのが狙いだという。さらにデータセット向けには、データベース一覧、スキーマ取得、読み取り専用 SQL 実行の、たった3つのツールを出すデータセット MCP を作った。操作ごとに100個のツールを並べるのではなく、SQL 自体を組み合わせ可能な問い合わせ言語として使う。前のエピソードでは、MCP のツール定義だけでコンテキストの 7% から 9% を使うとか、ギドラのサーバーに110個のツールがあるとか、クラウドフレアが検索と実行の2つへ畳んだ話をした。ステートレス化は、このツール数問題を直接解決しない。だから3つに絞る設計は、別の軸で大事なんだよね。もちろん、ステートレスになったから安全、ではない。各リクエストを独立して認証、認可しないといけない。明示的なハンドルが漏れれば、それが権限症のように働くこともある。プロンプトインジェクション、ツールポイズニング、読み取った秘密を別のツールで外へ送る問題も、そのまま残る。サイモンさんの評価は、MCP がシェルより万能だという話ではない。シェルとカールを丸ごと渡すより、型のついた小さな道具だけ許した方が、権限を狭くして監査しやすい場合がある、という比較だ。ステートレスという言葉も少し注意がいる。アプリの状態まで消えるわけじゃないし、進捗や購読にはストリームも使える。正確には、前のリクエストのプロトコル状態を記憶していなくても、次のリクエストを理解できる設計。暗黙の記憶をなくして、必要な記憶に名前をつけた、というのが近いかな。次は、自由スレッド版 Python で何パイをスケールさせた話。自由スレッド版の CPython は、グローバルインタプリタ、ロック、いわゆるギルを無効にして、複数の OS スレッドが複数コアで Python コードを同時に動かせるビルド。3.13 で実験的に入り、3.14 では公式サポートだけど任意という段階に進んだ。ギルがないなら、スレッドで素直に速くなる。そう期待したくなるよね。ところが、各ワーカーが自分専用の配列にサインとコサインをかける、共有データのない単純な処理で、スレッドがプロセスより大幅に遅くなった。クアンサイトのチームがプロファイルを取ると、原因は大きく3つ。ロック競合、共有するグローバルオブジェクトの参照カウント競合、そしてメモリ割当て機の競合だった。まずトレースマロック。普段は無効なのに、メモリを確保、解放するたび、途中で有効になってないか、をグローバルロックの下で確認していた。そこで無効時はアトミックな読み取りだけで通る早い経路にした。次に、ナンパイのユニバーサル関数が入力の型に合う実装を探すディスパッチキャッシュ。読み取り中心なのに共有ミューテックスが競合していたので、読み取り側をロックなしのハッシュマップへ変えた。ナンパイの規定メモリハンドラーは、全スレッドが同じパイカプセルを参照する。参照カウントをアトミックに増減するたび、同じキャッシュラインがコア間を飛び回る。そこで、解放しない共有シングルトンとしてイモータル化し、参照カウント更新そのものをなくした。さらにモジュール属性の検索でインポートロックへ入る経路を特殊化し、 配列用のシステムマロックを自由スレッド向けのミマロックへつながる生メモリ API へ置き換えた。一つの巨大ロックが残っていたわけじゃない。ギルという大きな屋根を外したら、その下に隠れていた小さな共有点が全部スケーラビリティの境界として見えてきた。結果は32コアの Linux で、修正前のスレッドが約44秒、プロセスが約6秒、修正後のスレッドが約 1.5 秒。同じ処理では修正前の約30倍、プロセスの約4倍になった。でも、何倍が全部30倍になったと受け取るのはダメ。この数字は、小から中くらいの独立配列を多数作り、サインやコサインの呼び出し、型の検索、メモリ割り当てを何度も繰り返す、修正点に強く当たる処理での結果だ。大きな線形代数、メモリ帯域が上限になる処理、共有配列を書き換える処理では違う。安全性の注意もある。各スレッドが自分の配列だけ持つか、共有配列を読み取り専用にするのが基本。同じ ND アレイを複数スレッドで同時に変更するのは安全ではない。オブジェクト型の配列は、以前ギルが偶然守っていた Python オブジェクトへのアクセスまで並列になるので、特に注意がいる。自由スレッド対応を宣言していない C 拡張を読み込むと、警告とともにギルが再び有効になる場合もある。何倍だけ対応していても、依存関係のどこか一つが戻せば、アプリ全体の並列性は変わる。ここでも重要なのは、ギルがあるかないかという一個のスイッチじゃない。共有キャッシュ、参照カウント、メモリ割り当て、拡張モジュール、データ所有権。その境界をプロファイルで一つずつ見つけたことだと思う。次はミストラルのシールドストラル。テキストと画像を判定できる、約38億パラメーターの安全分類モデルだ。普通のモデレーションモデルは、暴力、ヘイト、性的内容、違法行為のような分類体系を学習時にラベルとして焼き込むことが多い。シールドストラルは少し違う。この文章は、保護対象集団への暴力を促進しているか、のような自然言語の質問と、判定したい文書や画像を渡す、そしてイエスかノーの確率を1トークンで返す。運用者は、同じモデルに別の方針を文章で渡せる。厳格、中程度、寛容といった文脈も指示できる。新しいカテゴリが必要になるたび、分類ヘッドを作り直して再学習する代わりに、何を違反とするかを問い合わせとして外へ出した。学習データは約5410万件。公開テキスト、合成した対象データ、画像を含むデータを、指示、質問、文書、イエスかノーという共通形式に変換した。同じ危険な文章に対して、正しい方針の質問だけでなく、よく似た別カテゴリの質問も当てる。単に危険そうな語があるかではなく、質問された境界に本当に当たるかを学ばせる狙いだ。重みはアパッチ 2.0 で公開され、倍精度ではなく BF16 のままでも、16GB のグラフィックスメモリを持つ1枚の GPU に収まるとミストラルは説明している。最大1の設定値は長いけど、学習範囲は3万2000トークンなので、モデルカードもその範囲を推奨している。発表元の評価では、テキスト安全性の平均 F1 が 84.9% で、200億パラメーターの競合と同率。方針適用性は 91.3%。画像を含む安全性の平均は 83.8% で比較対象中トップだった。ただし、全部で勝ったわけじゃない。方針適用性では200億の競合が 94.1% で上。多言語の危険プロンプト評価は 70.3% で、競合の 80% 台に大きく負けた。画像評価でも、別のラバガードベンチマークでは専用モデルに負けている。しかも評価は発表元自身で、合成データを含む。最大のトレードオフは、イエスかノーだけでは理由がわからないことだ。早くて組み込みやすいけど、歴史的な文章が暴力を論じているだけなのか、暴力を進めているのかをご判定したとき、なぜ誤解せない。ハッカーニュースでは、ボルテールの寛容論の冒頭を、保護対象への暴力促進だと判定したという試験報告も出ていた。量子化したモデルでの一例なので、公式条件での包括的な証拠ではない。でも、古いフランス語や引用、皮肉、難読化のような現実の入力が、ベンチマークの外に広がっていることは示してる。だから自噴用では、低い危険度なら自動通過。 曖昧なら人間の確認、高い確信度なら一時停止、そして異議申し立てを用意する必要がある。方針の文章自体も万管理して、変更するたび回帰テストをする。安全基準を自然言語で外へ出すと、柔軟になる。でも同時に、その文章が新しい設定ファイルであり、新しい攻撃面にもなる。境界を明示すると責任が消えるんじゃない。どこをテストし、誰が判断するのかが見えるようになるんだ。最後の大きな話題は、WebKit のプロキシブラウザーと、Apple の iCloud プライベートリレーから、IP アドレスや DNS 問い合わせが漏れるという報告。発見したのは、プライバシーブラウザーのサイロを作っているミスクの2人。自社製品の宣伝も含む記事なので利害はあるけど、再現サイトと技術的な経路を提示している。対象になる中心は、WebKit のウェブサイトデータストアにプロキシ設定を入れて通信を流すブラウザーと、サファリのプライベートリレー。これは端末全体をトンネルに入れる VPN とは違って、アプリや WebKit の経路に設定するプロキシだ。報告された迂回路は3つ。1つ目は DNS プリフェッチ。ページが、後で使うかもしれないホスト名を先に名前解決しておく高速化のヒントだ。攻撃者が利用者ごとに1位なホスト名を埋め込むと、その問い合わせがプロキシではなく通常の DNS 経路へ出る。ただし、権威 DNS サーバーから直接見えるのは、多くの場合、端末そのものではなく再起リゾルバーだ。だからこれは、次の2つのように閲覧先へ GIP を直接渡す漏洩と、申告度を分けて考える必要がある。それでもローカルネットワークや通信事業者に問い合わせ先が見えたり、1位な名前と時刻からプロキシ内のセッションを対応付けられたりする可能性はある。2つ目は WebAuthn のリレーテッドオリジンズ。複数のドメインで同じパスキーを使うため、指定されたドメインのウェルノーンファイルを取得して、呼び出し元が許可されているか確認する仕組みだ。研究者によると、この取得は WebKit 本体ではなく、OS の視覚情報サービスが行う。そのサービスがアプリのプロキシ設定を知らないため、攻撃者のサーバーへ端末の GIP で接続する。条件付きの認証を使うと、パスキーの画面や利用者操作なしでも取得を始められるという。3つ目は Web トランスポート。HTTP3 とクイックを使う低遅延の双方向通信だ。これも別のネットワーク接続として作られ、WebKit セッションのプロキシが渡らず、直接サーバーへ出ると報告されている。ハッカーニュースでは、サファリ 26.5 で WebAuthn 欄に GIP が表示されたという追試がある。Web トランスポート側は再現が不安定という報告もあり、正式な独立監査ではない。8月5日時点では、Apple の応答、CVE、公開された修正用バグ、修正版のビルドは確認できない。サイロ131は、プリフェッチを遮断し、残る2機能を規定で無効にする回避策を入れた。これも、プライベートリレーは端末全部を守る VPN ではない、で終わらせるには弱い。Apple 自身が、サファリの閲覧と DNS 名前解決を保護すると説明しているからだ。ページが利用者操作なしで、その境界の外側へ通信を起こせるなら、中心的な約束に関わる。一方で、すべてのページが常に漏らすわけでもない。それぞれの機能を攻撃者が発火させる必要がある。クッキーやパスキーの秘密が盗まれる話でも、端末が乗っ取られる話でもない。正確な影響範囲を保ったまま、それでも匿名性を必要とする人には1回の GIP 漏洩が10分に重大だ、と評価するべきだと思う。1月2日の回で、日本でも iOS 26.2 以降、条件付きで代替ブラウザーエンジンが認められた話をした。だから、iPhone のブラウザーは全部 WebKit という説明にも、今は地域と版の例外がある。ここでも大掴みな境界より、実際にどのエンジン、どの通信経路、どの設定を使っているかが大事になる。ここからは短い話を3つ。まず、ブラウザーのウィンドウで要素を本当に中央へ置く話。グリッドを使えば、ページの表示領域の中央に置くこと自体は簡単。でも開発者ツールを横に開くと、利用者が目で見ているウィンドウ全体の中央と、ウェブページに与えられた表示領域の中央がずれる。ページ側からは、信頼できるポインターイベントの座標を使うと、外側のウィンドウに対する表示領域の位置を推測できる。記事では、それを使って、センター、アクチュアリー、 今度こそ中央という拡張を作ってる。中央揃え一つでも、どの長方形を中央と呼ぶのか、境界を定義しないと答えが変わる。今日のテーマに綺麗すぎるくらい合ってるね。次はルアコミュニティのバージョン問題。ルアは 5.1 から 5.5 まで複数の版が現役のように扱われ、ルアジャストの編集もあり、ライブラリー作者はたくさんの組み合わせを支えている。古い 5.1 が互換性の基準点として残り続け、言語本体とジャスト実装の分裂も長く続いた。記事は、古い版から進むことを学ばないと、保守者の負担で生態系が止まると主張している。古い利用者を突然切る乱暴さは避けたい。でも、終了時期を決めない互換性は無料じゃない。ラストの生成コード方針と同じで、受け入れ続けるものの量には上限がある。最後はビルデュイーノ。鳥のカードをかざすと、その鳥の鳴き声を再生する手作りプレイヤーだ。54枚の鳥カードに NFC シールを貼り、カード読み取り機、MP3 モジュール、アットメガの小さな基板を透明なアクリル箱にまとめた。音源はコーネルの北米東部バードガイド。908種、4959個の音声、約 1.7GB。カードを置くたび、同じ鳥の複数の鳴き声からランダムに選ぶ。いつも同じ背景音を手がかりに覚えてしまうのを防ぐためだという。この、正解の周りにある偶然の手がかりを消す、という工夫、機械学習の評価にも通じる。鳥を覚えたつもりで、録音の風の音を覚えていたら困るからね。派手なモデル発表の後に、カードを置いて鳥の声を聞く機会を見ると、テクノロジーってこういうのでいいんだよ、という気持ちになる。ちなみに明後日の早朝には、H3 ロケット9号機で、導き7号機の打ち上げが予定されている。夏の夜更かしというより、かなり早起きの時間。予定は変わることがあるから、見る人は宇宙航空研究開発機構の最新情報を確認してね。というわけで、半年ぶりの TETOPOD 第47回でした。ラストは、生成コードを受け入れる条件を、理解、開示、事前レビュー、流入量の上限として明示した。ポロニウスは、借用の生存範囲を分岐ごとに精密化する。新しい MCP は暗黙のセッションを捨て、必要な状態をハンドルとして表へ出す。自由スレッド版ナンパイは、ギルを外した後に残った小さな共有点をプロファイルで見つけた。シールドストラルは、安全方針を自然言語の質問にした。そしてウェブキットの漏洩報告は、プライバシーの境界から外れる通信経路を3つ示した。境界線を明示するのは、窮屈にするためじゃない。責任を押し付け合わず、性能を思い込みで語らず、安全という言葉を魔法にしないためだと思う。そして番組の方も、コーデックスで調査から原稿、ビルドまで動かせる新しい経路を作った。今回のエピソードが、その最初の投資運転になった。半年空いたから、毎日更新にいきなり戻るとはここで約束しない。でも、少なくともこの声がまた出せるところまでは戻ってきたよ。明後日は立秋。東京の湿気は全く秋を認めてないけど、季節もソフトウェアも、切り替わりの宣言と実際の状態には少し時間差があるものなのかもしれない。じゃあ、今日はこの辺で、またね。